お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテモテへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一テモテへの手紙5章23節から25節と6章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一テモテ5章の学びをしていますが、5章の23節。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも、少量のブドウ酒を用いなさい。この節を読むと、微笑まずにはいられません。この節は多くの解釈の中で乱用されてきました。明らかにブドウ酒は飲み物としてではなく薬として使われています。24節。ある人たちの罪は、それが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。時には神様はクリスチャンの罪を今ここで裁かれますが、もし神様がその人をすぐに裁かれないからといって、それは神様がその人を裁くことをされないのだという意味ではありません。私はこのことを何年にもわたって見てきましたが、最終的に神様が裁きを持って来られるということを見てきましたと、マギー博士は述べています。パウルはこのことをコリントのクリスチャンたちに書き送っています。なぜなら正しい仕方で主の聖餐を守っていない人たちがいたからです。彼はそのことに対する神様の裁きについて次のように述べています。第一コリント人への手紙11章の30節。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。パウロは一部の人たちはすでに神様に裁かれたと言っています。ある人たちは実際病気になっていました。また神様の裁きとして死んだ人たちもいました。パウロは第一コリント人への手紙の中で続けて次のように言っています。第一コリント人への手紙11章の31節。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。クリスチャンが罪を犯したとき、その人は自分を裁くことができます。それはその人がただ自分の罪のためにがっかりするだけのことを意味しているのではありません。その人がその罪を取り扱うべきです。つまりもしもその罪が誰かを傷つけたなら、それを正さなければなりません。その上で彼はその罪から離れるべきです。そのようなことをしないのなら、その人は自分を裁いてはいないのです。第一コリント人への手紙は裁きについて次のように語っています。第一コリント人への手紙11章の32節。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。世はこれらの罪を犯します。そして神様はそれを裁かれます。クリスチャンも罪を犯していながら、うまくやりおせることは決してありません。 もしあなたが自分を裁かないのなら、神様が必ずあなたを裁かれるのです。しかしもしあなたが自分自身を裁くなら、そのことはもう解決しているのです。そうでないなら神様が裁かれます。時にはその裁きは、あなたが地上にいる今ここで起こります。もしそうでないのなら、あなたがキリストの裁きの座の前に立つときにその罪が取り扱われます。第一テモテ五章の二十五節。同じように良い行いは誰の目にも明らかですが、そうでない場合でも、いつまでも隠れたままでいることはありません。良い行いにも、同じ原則が当てはまります。時には神様が報いることがおできになるようなことをしたために、信者は祝福を受けます。しかし他の人たちは、神様の御前に出るまで自分たちの報酬を受けることを待たなければなりません。実際とても多くのクリスチャンたちは、神様からの報酬を待たなければならないのです。さて、第一テモテ六章の学びに入りますが、パウロはここで他の信者たちとの関係について述べています。第一テモテ六章の一節。首輝きの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の御名と教えとがそしられないためです。信者である主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって軽く見ず、むしろますますよく使いなさい。なぜならその良い奉仕から益を受けるのは信者であり、愛されている人だからです。あなたはこれらのことを教え、また進めなさい。ここには奴隷と書かれていますが、パウロはここで雇用者と労働者の関係を取り扱おうとしています。クリスチャンは自分の雇用者のために丸一日分の働きをしなければなりません。もし5時まで働くことに同意したのなら、5時までしっかりと働かなければならないのです。しかし時には働き手は上司の顔を伺いながら自分たちのつるはしを宙ぶらりにします。自分たちの仕事をちゃんと終えないのです。でもクリスチャンは一日の給料のためには確かに一日分だけの労働を忠実にすべきです。さてクリスチャンの人にクリスチャンの上司がいたとします。そうなると彼らの関係の基礎は違ってきます。彼らのクリスチャンとしての関係はどんな種類の契約よりも優れた契約になります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はテキサス州ダラスにある事業主がクリスチャンで多くの進学校の学生たちが雇われているある工場を知っています。私は45分間のチャペルの時間にその人たちに話をする特権に預かりましたが、その45分間のチャペルの時間のためにもちゃんと時給が支払われていました。そこでの寄付はとても素晴らしく、ある時私はそのことでマネージメントを褒めました。するとその事業主たちは次のように答えました。私たちを褒めないでください。私たちはこのクリスチャンたちが他の誰よりも良い働き手であることを知っています。彼らはとても素晴らしい従業員なので、私たちが彼らに何かをしてあげているという気がしないんです。彼らが私たちに多くのものをくれているんですよ。このような雇い主と従業員の関係があったら、なんと素晴らしいことでしょうか。ご覧のようにキリストの教えが仕事場の中に具体的に入り、そこで生かされているのです。聖書の教えが実際にそこで生きて働いているのです。 キリスト教は時に真っ黒になって働く人たちの間に具体的な働きを表すことができるのです。第一テモテ6章の3節から5節。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は傲慢になっており、何一つ悟らず、疑いをかけたり、言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって、真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には、絶え間のない紛争が生じるのです。ミニストリーをする人の中に一部の傲慢な人々がいます。そしていつも彼らのような人たちが決まって何か問題を起こすのです。傲慢はいつでも何かしかの問題を起こします。そして傲慢は神様の子供には不似合いです。私たちは自分たちが神様の恵みによって救われた罪人であることを認識すべきです。傲慢は教会の交わりの中でいつでも警戒していなければならない危険です。場所に関する傲慢、人種に関する傲慢、美貌に関する傲慢、そして恵みに関する傲慢などです。自分たちが神様の恵みによって救われたことをさえ、自慢して傲慢になる人たちさえもいるのです。でもクリスチャンは謙虚になる理由がたっぷりあります。なぜなら私たちは例外なくとても惨めで、汚れた背景から救われているからです。私たちは神様の恵みによって救われた罪人に過ぎないのです。主の御前に誇れるものは何一つないのです。パウロは私たちが傲慢の罪に警戒するように、次のように繰り返し述べています。ガラテヤ人への手紙6章の14節。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。続いて第一コリント人への手紙3章の18節から21節。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なんならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。また次のようにも書いてあります。主は知者の論議を無益だと知っておられる。ですから、誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。第一テモテ6章に戻りますが、6節。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。どうでしょうか？あなたは自分と他の人を比較してしまいやすい性格でしょうか？誰でもそのような弱さを持っていると思いますが、しかし人と自分を比較する前に、自分に与えられた救いと恵みを数え、人生の中での自分の立場に満足を見出すようにしたいものです。それこそが満足と平安を得る道であり、神様から多くの祝福を受ける道です。7節。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。これは本当の自明の理です。あるアメリカの億万長者が死ぬとき、彼の相続者たちが彼の部屋の外で待っていました。ついに医師と弁護士が出てきたとき、彼らは熱心に尋ねました。資産はどれくらい残されたんですか？弁護士は言いました。すべてのものが残されましたよ。彼は何一つ持っていかれませんでした。 私たちはこの世に何も持ってはきませんでした。そしてこの世を去るときにも、同じように何も持たずにこの世を去っていかなくてはならないのです。だからこそ神様の子供は、自分のお金を神様の働きのために使うべきなのです。遺書を書くのは構いませんが、でも誰かが次のような調子の良い皮肉を書いたように、しばしば遺書は乱用されているのではないでしょうか。献金は生きているうちにやりましょう。そうすればどこに行くかがわかります。神様の子供は自分が何かの形で神様の働きをサポートしていることを確認しなければなりませんとマギー博士は述べています。第一テモテ6章の8節から9節。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。富はあなたの魂に究極的に満足をもたらすことはできません。なぜなら、人間の目の欲、肉の欲は決して満足することがないからです。第一テモテ6章の10節。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。お金はそれ自体で悪なのではありません。お金には良し悪しはないのです。金銭を愛することがあらゆる悪の根なのです。第一テモテ6章の11節。しかし神の人よ。あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。これらはクリスチャンが追求すべき徳であり、信仰生活を通して神様から与えられる聖霊の実です。第一テモテ6章の12節。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。信仰の戦いを勇敢に戦いと書かれていますが、この戦いは外にも内にも向かい、また肉体的でもあり、霊的でもあり得るのです。永遠の命を獲得しなさいとありますが、一つ質問したいと思いますが、もしあなたがクリスチャンであるがゆえに逮捕され、法廷に引き出されたとしたら、裁判官があなたを有罪にするために十分なクリスチャンとしての証拠を挙げることができるでしょうか。パウロが言っているのはそういうことです。永遠の命を獲得しなさいということは、あなたの生活をもって自分が神様の子供であることをはっきりさせなさいということです。第一テモテ6章の13節から14節。私はすべてのものに命を与える神とポンテオピラトに対して素晴らしい告白をもって明かしされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。私たちの主イエス・キリストの現れの時まで、あなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。すべてのものに命を与える神とありますが、神様はすべてのものに命を与えるお方です。あなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさいとは、パウロが手元に与えた戒めを汚点もなく非難もされないように守りなさいという意味です。もしあなたがキリストに従っているのなら、あなたは神様の子供らしく行動するはずです。 第一テモテ6章の15節から16節。その現れを神はご自分の良しとする時に示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。ただ一人死のない方と書かれていますが、イエス・キリストだけが栄光の体を持って死からよみがえられた方です。神様はこの主イエス・キリストを信じるすべての者に永遠の命を約束し、確かにそれを与えることがおできになるのです。第一テモテ6章の17節から19節。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。また人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。また誠の命を得るために、未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。この世で富んでいる人たちに命じなさいと書かれていますが、これらの説は金持ちに対する警告です。惜しまずに施しとは、同情する準備ができているように、分け与える準備ができているようにという意味です。第一テモテ6章の20節。テモテよ、委ねられたものを守りなさい。そして俗悪な無駄話、また間違って霊知と呼ばれる反対論を避けなさい。これを公然と主張したある人たちは信仰から外れてしまいました。恵みがあなた方と共にありますように。言い換えればインテリの牧師、教師、あるいはクリスチャンになろうとするなということです。間違って霊知と呼ばれる反対論とありますが、英語では間違って科学と呼ばれるものと訳されていますが、この箇所は間違って知識と呼ばれるものと訳されるべきです。パウロはここでグノーシス派の異端のことを話しているのですが、これは確かに全ての人間の哲学に当てはまることができると思いますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は少量のブドウ酒というテーマで、第一テモテへの手紙5章23節から25節と6章1節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。